不動産の売却ならクレイン不動産へ。不動産はすぐに売らなくてもいい場合があります。一旦賃貸を挟んだりリフォームを施したりすると手元に残るお金が多くなるかもしれませんよ。私が実際に訪問して査定やシミュレーション提案を行わせていただきます。本当に忖度なしで今売るとどうなるのか、後で売るとどうなるのか、まずは貸すとどうなるのかを分析します。ご相談費用は完全無料で、ご連絡いただいた後にしつこい営業行為などは一切行いません。ホームページやお電話にてお気軽にご相談ください。不動産の売却ならクレイン不動産へ。
大家と藤沢でゴー。皆さんこんにちは。8月9日金曜日、レディオ湘南 83.1 メガヘルツ、大家と藤沢でゴー。パーソナリティを務めます大家高安です。よろしくお願いします。さあ、ラジオ2週目でございます。僕もね、多分外での仕事があったりとかして、もうおそらく今頃こんがりしてきていると思いますけども、でも今年はもう日焼け止めっていうものをね、買いだめてもう使い切るぐらいちょっと使用していこうと思っていまして、今ねメンズでもね、顔とか体とか普通にね塗ってる方結構いらっしゃるのでね、本当に皆さんも暑さ対策っていうのをね忘れずに過ごしていっていただけたらと思います。さあ、ということでこの番組を一緒に盛り上げてくださるのは、成功する住宅購入の教科書の著者でもあるクレイン不動産流通株式会社の斉藤剛さんです。
皆さんおはようございます。そしてこんにちは、斉藤剛です。
よろしくお願いします。社長は日焼け止めとかって普段使ってます？
使うときと使わないときがあるんですよ。
あ、
ちゃんと海行くとかちゃんとプール行くときは使うんですけど、はい、なんか普段の街歩きのときは使わないんですよね。
ああ、まあそうなりますよね。うん、特に男性は今までもなんかね、
癖がなかったというか、そうですよね。うん、
ただなんか1年中使った方がいいらしいですね、日焼け止めって。
ああ、そうなんですね。
そうなんです。
やっぱ時代というか、まあ、そもそもでもその方がいいんでしょうね、多分人間にとっては。
まあ、そう、なんか健康的には、うん、だってほら最近の高校野球の球児たちも、はい、白い、
なるほど、
球児いますからね。
へえ、
はい、去年の慶応だってそうじゃないですか。日焼け止めを塗って、
なるほど、
暑さ対策をすることでパフォーマンスを向上させるっていう、
うんうんうんうん、
あれはもう理にかなったことを、ね、
うん、確かに
してるけど、まあ、この昔の時代はそう、もう真っ黒な球児っていうのが当たり前だった
じゃないですか、うん、ね、
っていうのもなんかだんだんこの時代に合ってきてとか、
ね、イメージが変わってくるんでしょうね。そのなんか日焼けしてたら健康的って今まで、ね、そう言われてたものが
変わりますよ、
変わりますよね。
ただね、やっぱね、僕は藤沢を愛する男なので、はい、やっぱ湘南を見つめるとどうしてもこうやっぱ黒いのがかっこいいっていうのはね、なかなか、なんでその疑いの、
全然真っ白じゃないですか。今どこが日焼けしてんのかなと思って、すみません。
え、でもこれでも日焼けしてきましたよ。
あ、してる方なんですか。
あ、そう、あの、社長が黒すぎるん
で、僕となるとちょっとね、
社長が黒すぎる。
そっか、
毎年夏ね。
そうだ
そうそうそう、まあそんな感じですけどもね、はい、健康的にやっぱ過ごすのが一番なので ね、ええ、ね、皆さんもね、ちょっとそういうところ気をつけて過ごしていっていただければと思います。はい、さあ、大家と藤沢でゴー。この番組は藤沢出身の俳優タレントとして活動する私大家高安と、藤沢出身のハートフルをモットーとする不動産屋さん斉藤剛社長による藤沢ラバーコンビでお送りする地元密着番組です。リアルタイムに藤沢を見つめて、湘南藤沢での暮らしや不動産の売却をテーマに、皆様のランチ前の時間をお借りして熱く語り尽くします。藤沢でゴー。さあ、ということで早速このコーナー参りましょう。大家とアフタヌーンでゴー。
アフタヌーン気に入ってますね。なんか連続連続ですよね、アフタヌーン。
先週初めてやったんですけど今週もアフタヌーンでいこうかなと思います。はい、ちょっと今週もまたメッセージいただいております。はい、ラジオネームまゆみさん、ありがとうございます。
まゆみさん、ありがとうございます。
はい、おすすめの飲食店いただいております。 窓際の席から走る江ノ電が見えるお店カフェパンセさん、藤沢駅南口から徒歩3分ぐらいだそうで、湘南しらすと湘南トマトのキッシュをはじめ、カレーサンドイッチのメニューがあり、デザートとドリンクの種類も目移りするほど豊富ですと、季節のタルトはキラキラしていて、まるで宝石のよう、ぜひぜひ一度行ってみてくださいといただいております。
ロケーションも良さそうですしね、
江ノ電が見えるお店、これね実際ね写真もねいただいてるんですよ。あ、ちょっと見てください、めちゃめちゃ、
これか、
そう、外のお写真も素敵で、
あ、本当だ、いいですね。でも駅3分、藤沢から3分って言ってましたもんね今。
そうだから、ちょうど線路沿い、あの高架下
の通りというか、
あたりというかその通りだと思うんですけど、
うんうんうん、
いやちょっとここ気になるな。なんかね、やっぱりこう江ノ電を眺めながら食事ができるって店舗、藤沢に多分こうやって僕の知らないとこであると思うんですけど、
はい、
やっぱその有名どことか SNS とかでよく出てくるのは、うん、鎌倉のお店とかやっぱ出てきがちなんですよ、
はい、
目の前こうね、
うんうんうん、
江ノ電が通るところ
スレスレのところとかね、
とか、
はい、
やっぱ悔しくて、
うん、
そう、あのね、藤沢でもそういうとこあるんだぞって胸を張って、
はい、
言いたいんですけど、
はい、
どうしてもなんか江ノ電っていうと鎌倉だねって毎回僕このなんかね言ってますけど、
なんか論争みたいなやつですよね
藤沢にもこんな素敵な店あるんだぞってそれなんか言っていきたいから、
はい、
僕の中のそのストックがちょっとできましたね、このカフェパンセさん。
いいですね、今藤沢愛を感じましたよ、親君のそういうところ。
あ、本当ですか、
はい、
今自然でした。
自然でした。
あ、自然でした、はい、あ、よかったよかったそうなんです、これぜひね、営業時間も、火曜日が定休日みたいで、うん、月曜日と水曜日から土曜日は、ね、朝の10時から夜の21時まで営業してるみたいですね。日曜日は、10時から19時ということで1日通してやってらっしゃって、ちょうどアフタヌーンのお時間もいいんじゃないですかね、
うん、ぴったりですね、
はい、なので藤沢駅南口のちょっと江ノ電の方をね立ち寄った方はぜひ行ってみてください。カフェパンセさんの情報でしたね、
はい、
ありがとうございました。ありがとうございました。ということで本日この放送をお聞きの方、アーカイブをお聞きの方も同様にぜひ SNS の X にてハッシュタグは藤沢 GO とつけてどしどしポストしてください。また飲食店の情報などもお待ちしております。さあこのまま例のコーナーに行きましょう。社長、
はい、もうね、先ほど藤沢愛を感じたので問題ないかなと思うんですけど一応やらせてもらいます。
はい、はい、
本当に愛してる大家への挑戦状。
はい
はい、皆さんどしどしですねありがとうございます。
すごい、
今週もですね、いただいたものから出していきたいと思います。ラジオネームチョコレートケーキさん、大家くん、斉藤社長こんにちは。毎週楽しく番組を聞いています。藤沢に関する問題のこのコーナーが大好きです、つい何かいい問題はないかなと考えています。気になったことを調べたりして私自身新たな発見がありとても楽しいです。今日は藤沢を流れている川の名前を答えてくださいという問題でして、チョコレートケーキさんからいただいたやつも含めて私が調べたやつも含めて全部で11本あるんですけど、うん、まあそのうち全部答えてくださいっていうのは難しいと思うので、
そんなにあるの、
過半数である6個答えることができたら正解としたいと思います。
そんなにある。
それでは藤沢に流れている川の名前を答えてください。
いやちょっと待って、
お願いします。
いやもう地図上で確認できるというか、うん、もうメインの川しか分かんない。
メインの川からいきましょうか。じゃあ
メインの川で言うと、
はい、
境川。
正解です。
と、うん、あともう一本引地川。
正解です。
境川引地川以外であんの。いや多分ちっちゃいんでしょうね、
まあ、ちっちゃいのも
コマコマしたやつ、
うん、もうある。
分かった、ちょっとなんか地名とかで言ってみようかな。
はい。
五所見川。
ないです。ありそうですよね、なんか五所見川。
五所見川ってありそうじゃないですか。そうそうそう、うん、おそごう川。
おそごうってどこにあるんですか。おそごう、
おそごうは内戻りの方です。
あー、内戻り川があります。
あ、いや、ってことは今丸ですか。
あ、丸、丸ですよ。ちょっと難しいかもしれないから
丸じゃない、
丸にしてあげます。
絶対丸じゃないよね。
でももうこれはちょっと難しいかもしれないですよね。
待って、もうね、地名でなんか言ってくしかないから、うん、もう僕の中の川はもうね終了してます。
わかりました。まあ絞り出していただいて3つ出たということでね。じゃあ、今日は不正解という形でやっぱ白黒つけてからいかないと。
いや、これむずいよ、それ、うん、むずい。11本ですか。
11本ありました。はい、じゃあちょっとさーっといっていきたいと思います、はい、まず、境川、一つ目境川ですね、
はい、
江ノ島から大和の方に抜けてるもの、
はい、
で二つ目は、寒川の方に流れてる川で目くじり川。
目くじり川、
はい、で三つ目は、引地川ですね。これ鶴ヶ沼からこう北上してるものですね、
はい、
次が四つ目柏川、大船の方にこう流れてる川。
なるほど。
5つ目が小出川といって、遠藤の方にあります。
小出川ってあるんだ、
で6個目が不動川。
不動川、
ね、これは引地川から分離されてる川のようですね。
分離系ね、
うん、であとは、7つ目一色川、一色って書いてある。
石川の方かな、
葛原とかその辺ですね。で、8つ目が白旗川、もうあの市民病院のそばに流れてる。
あそこ白旗川なんだ、
はい、で、9つ目が内戻り川。これ正解という形でね。
内戻り川
で10個目が、小糸川、善行とかの辺ですかね。で11個目が、滝川という川でした。
なるほど。
まあちょっと難しかったかもしれないですけど、もうちょい欲しかったですよね。
もうね、うん、無理です。なんかその本ちゃんの川から、うん、あの分かれて流れてる方は、
まあまあ確かに分離はね
厳しい、むずい、うん、なるな。
確かにね、難しかったかもしれないですよね。
いやいや、
面白い問題だなと思いました。
そう、でも、チョコレートケーキさんですかね。
はい
はい、ありがとうございました。
糧にしてください。
はい、来週も頑張ろう。ありがとうございます。
ありがとうございました。
さあ、ということでこの番組のリスナー5名の皆さんの藤沢のあそこが気になる、これって藤沢にあるなど、またですね、大江の挑戦状などありましたら、ぜひ番組宛てにお送りください。 SNS の X にてハッシュタグ藤沢 GO でポスト、またメールやファックスも受け付けております。メール go@radioshownan.co.jp、ファックス番号は 0466-29-2121、 0466-29-2121 です。
皆さんからのメッセージお待ちしております。
はい、ではメッセージまた読みたいと思います。ラジオネームチョコレートケーキさん、今日大活躍ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、毎週楽しく聞いています。今は夏祭りが各地で行われています、うん、私の近所の白旗神社でも先日みこしが出ました。孫たちと見ていたのですが、行列の途中にいた、うん、まあおそらく、神社関係者の方が孫に一緒にみこし引っ張ろうよと誘ってくれて、うん、5歳と7歳の孫は楽しく行列に加わることができました、うん、子供たちにとっても忘れられない出来事になったようです、うん、休憩所で食べたスイカもとても美味しかったと話していました。大谷くん、斉藤社長も、子供の頃の夏祭りの忘れられない思い出などありますか、あったら教えてくださいといただいております。
あ、もうそんな時期ですね。
夏祭り大好きですね僕。
やっぱりあの夜の外出が堂々とできたのが夏祭りだったんですよね。友達同士で200円ぐらい持ちながら行ってたみたいな思い出があるんで、うん、でね、やっぱこう暗いとこでこうおじさまたちが絡んできたりして、なんだよいいよいいよ、お菓子食えよみたいな感じで、
あ
の テントのとこにこう行くじゃないですか、はいはいはい、そうするとすごい顔が真っ赤だったとかね、
おさん
おじさんが、
ね、
そうそうそう、
ね、
暗いとこだから分からなかったんだけど、はい、でもそのおつまみがやっぱ美味しそうで、あ大人だなみたいな感じで当時ねインパクト残ってますよね。
確かに本当、うん、僕もそれで言うと、うん、やっぱあの小学校中学校の時によく、はい、毎年行ってた藤ヶ丘の団地祭り、
あ
もうねやっぱ夕方ぐらいからやっぱみこしの掛け声だったりとか、うんまあ、自分もみこし参加したりとかもしてたんですけど、うんうん、屋台のガラス細工のくじ引きをするのも結構毎年の恒例だったんですよ、
はい、そんなのあったんですか。
そう母親と一緒に。
へ
だからあの食器棚に毎年どんどん増えていくんですけど、うんうんうん、ガラス細工の、うんうん、そうアイテムが、
うん、
そうだったりとか、まあ、僕もあの昔から踊り好きだったので、はい、盆踊りは必ずと言っていう参加して
ね、あの真ん中に舞台があってね、
そうい
いですよね。でもねやっぱそういうの聞こえてくるとね本当夏だなって思いますし、ね、
いや本当に夏の思い出はまたね、うん、夏祭りでねいろいろできることもあるんでいいな夏、ね、さあそんな夏つながりで次のメッセージいただいております。ラジオネームキーコさんありがとうございます。キーコさん
ありがとうございます。
はいリクエストですね曲の、私は夏が一番好きな季節なのですが連日の猛暑にすっかり負けてしまいそう、そんな私に親くん斉藤社長 L をくださいと、うん、はい、もう夏はねもうね頑張るしかない、もう頑張るしかないです、もうエアコンも使ってよし、でも本当に体冷やしながら乗り切ってくださいとしかもう自分も負けそうになってるんで何とも言えないですけど
でもね、夏ならではのね、はい、ありがたみというものもね数えてみていただきたいなと思います。
そうですね、はい、はい、そんなキーコさんからリクエストいただいております。聞いていただきましょう。嵐で夏はやて。大谷と藤沢でゴー、レディオ湘南 83.1 メガヘルツ、大谷と藤沢で GO をお送りしております。藤沢ラバーコンビでお送りしているこの番組、続いてはこのコーナー、社長直伝不動産の売却あれこれ。ここからは湘南藤沢の住まい暮らしに注目しながら斉藤社長に不動産の売却についてのお話を分かりやすく教えていただこうと思います。さあ今回のテーマ社長お願いします。
見学時の売り主さんの台本についてですね。
はい、台本、うん、まあ、見学時に一緒に対応する、うん、まあ、売り主さんから伝えた方がいい内容とかを台本にするということですね、うんうん、
はい、見学には空室物件って居住中じゃないものだと誰もいないんですけども、はい、居住中物件を見学するっていうシーンが多々あるんですよ、
はい、
まだあの住みながら売却をかけるということで、
はい、
でその時には買おうと見に来た方と一緒にですね売り主さんも見学に立ち会っていただくんですけど、
はい、
なんか急にこうパッと質問が入ったりするんですよ買おうとされてる方から、はいはい、その時にあの準備しておかないと、うん、うまく答えられなかったりしてしまうこともあるので、事前にこう、まあ、カンペではないですけども、はい、練習しておくために作ってますね。
はい、そっか、なんか各々知ってる情報をその場で共有するのもいいですけど、はい、事前にそれをシェアしてると、うん、またあのスムーズに進みますもんね、その場が。
そうなんですよね。でやっぱ物件って、まあ、高く売れるには越したことがないなってやっぱ皆さん思ってますし、で、はい、じゃあ高くっていうとやっぱ価値があると思っていただかないといけない、
はい、
でそうすると物件の価値を上げるには良いところにたくさん気づいてもらって、まあ、加点していくような形になるんですね、
うんうんうん、
でいいところを不動産業者さんが伝えるっていうのもありなんですけども、はい、やっぱりそれよりも売り主さん、いわゆる不動産の素人の方が伝えていただいた方がよりリアルで信憑性が高く伝わるんですよね、
はい、
だからねやっぱりこうそういうやり方をしてるんですが、ただ急に質問が入ってしまうとねパッと答えれなくて、あの時こう言えばよかったとかいうのがちょっと後悔につながったら嫌だなと思うので、準備だけはしておきたいと思ってるんですよね。
はい、はい、確かにな、まあ、これ不動産の話じゃないんですけど、うん、僕もそのロケとか撮影してる時にカメラマンさんと、うん、まあ、事前に、まあ、想定をして こういう風な画角になるからこういう流れだったらこうした方がいいですよねっていうのを、
はい、
まあ、台本じゃないですけど、うん、まあ、流れとかを共有しておくと、
はい、
お客さんとか取材先の方がどう来てもその場でスムーズに行えるとか、うん、なんか二人三脚じゃないですけど、
はい、
なんかよりちゃんとね伝えることも伝えられることができそうですね。
そうですね、もうやり直しみたいのがねやっぱ聞きにくいので、見学というのは一発勝負の場合が多いのでですね、うん、そのために、まあ、武器となるために準備はさせていただいてますね、
うん、さあということで今日実際に使った台本っていうのを持ってきていただきまして、
うん、
はい、
そうですね、なのでちょっとせっかくなんで読んでみたいと思うんですけど、
じゃあ、はい、
これとあるマンションの 台本、はい、台本でして、国道246号沿い、ちょっと藤沢じゃなくて恐縮なんですけど、
はい
はい、大きな通り沿いの中古マンションを売る物件がありまして、
はい、
そこの売り主さんに渡した台本になります。
あ、
で、まあ、想定される質問みたいなのがあって、
うん、すごい、なるほど、
はい、なんでじゃあ僕が買おうとして見学に来た方、はい、の設定で大家くんに質問するんで、大家くんはその売り主さんであり居住者である方という形でちょっとこの通り読んでいただきたいなと思います。
な、
はい、
すごい、うまく言えるかな。
いきます、
はい、
ここの物件の売却理由って何なんですか。
はい、売り主さんがですね、お子さんが巣立って、うん、ではもともと 3LDK っていう広いところに住んでいたので、
うん、
まあこの後の生活もうちょっとこじんまりした家に、ね、変更しようっていう意向がありまして、うん、まあ、あとご主人様が釣りが趣味っていうのもあって、うん、横須賀あたりにね移住したいっていう、はい、そういった理由がありまして、はい、今回売ることに決めました。
そうなんですね、
はい、
わかりました。じゃあ次はですね、買い物についてスーパーってどの辺にあるんですかね。
あ、もう本当に徒歩3分のところに OK ストアがありまして、はい、もうそこの OK は18時頃にね割引シールも貼られていたりしてリーズナブルに買えることができて、
はい、
またそのビルに100円ショップもね、うん、あったりしまして、本当に OK ストアのおかげで食費が浮いているというメリットもありますね、うん、あ、
なるほど、
はい、
あとは他のお店とかあります。
あと一番便利と思ってるのは24時間やってる、うん、ウェルシアというドラッグストアがあって、
はい、
本当に24でやってるので、うん、まあ、子供が夜中に発熱した時とかもすごく重宝しましたね、
うん、なるほど、
はい、
ありがとうございます。じゃあ次がですね、今うち小学校2年生の子がいるんですけども、
はい、
学校までどうやって行ってるのかちょっと教えてもらえますか。
あ、本当にちょうどですね、うん、同じ学区の生徒さんが、うん、1年生から5年生まで6名ほど、うん、住まれていまして、はい、一緒に行く必要があればマンションのエントランスで集合して朝は一緒に行くこともできますね。
あ、安心ですね、
はい、
ありがとうございます。あとじゃあ最後の質問ですね、
はい、
ここ大通り沿いの物件になるんですけど、やっぱ音しますよね。
あ、まあ、ちょっとね若干するところはあるんですけども、うん、子供が結構元気で走り回っても、うん、目立ちにくいっていうふうには住んでいて考えていましたね、
うんうんうん、
まあ、あとこれは定かではないんですけども、うん、音にうるさい方はここの物件には住んでいないので、うん、まあ、節度はありますけども、うん、通常よりかは音に寛大な方が揃っている印象はあります。
なるほど、
はい、
ありがとうございました。
はい、
っていうような感じの、
こんな感じね、
はい、まあ、この通りに読まなくてもね、この項目が伝わればいいのかなっていうところなんですけど、
はい、
結構読んでしまう方も中にはいるので
そっか、
そう、
でも意外でした。なんかこういう情報共有する台本っていうのを作るって、うんうん、ね、知ってる情報だったりとかもストックされてる売り主さんの情報をただ伝えればいいっていう、ね、うん、マイナスなことではないですけど、うん、ただ斉藤社長のしっかりと、うん、見ていただいて情報知ってもらってっていうすごい誠意が伝わるような気がして、うん、なんかそういうのはすごくいいなって思いました、
ね、ありがとうございます。そう、やっぱりこれ物件サイト、ああいうものにはあまり乗ってこないような形の内容が入ってくるんですよね。
うん、
広いとか、はい、築浅ですとか、はい、そういうものでもなく、はい、売却利用の話だったり、まあ、通学路の話だったりっていうのも やっぱり物件サイトに入れちゃったらもうキリがなくなっちゃうじゃないですか。
そうですね。
でもやっぱり意外と気になる、はい、ことっていうのを売り主さんの個人の言葉からいやらしくない形できちんと伝えていただいた方が僕はいいかなと思ったのでやっています、
う
ん、
はい、意外な、ね、台本の、ね、情報でしたね今回は。
はい、
はい、ということでなかなか普段考えることのない不動産のお話、来週もまた様々な角度から社長に聞いていこうと思います。社長直伝不動産の売却あれこれでした。
宅地や戸建てマンションのご売却をお考えの方は、私が無料査定とシミュレーション提案を行っております。シミュレーション提案では、売りたいとご相談に来た方に向けて、はい売りましょうというだけではなく、本当に忖度なしで今売るとどうなるのか、後で売るとどうなるのか、まずは貸すとどうなるのかを分析し、今は売らない方がいい場合や、例えば2年だけ賃貸を挟んだ方がいい場合や、どこをリフォームして売った方が高くなりやすいなど、手残り金額が最も多くなる選択肢の提案をさせていただきます。現状ご相談に来た方のおよそ3割の方がじっくり検討してから売る、まず貸してみるに移行されています。費用は完全無料で、ご連絡いただいた後にしつこい営業行為などは一切行いません。ホームページやお電話にて私斉藤宛にお気軽にご相談ください。無料だから気が引けて悪いとは思わないでください。なぜなら私たちの一経験であり一データになるからです。不動産は全く同じものが存在しないので、むしろ経験を積ませていただいてありがとうございますという思いが強いですね。お気軽にご相談ください。
さあ社長、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ちょっと台本の話面白かったですね。
ありがとうございます。親子もね、職業柄台本と付き合いは長いと思うんですけどもね、はい、密接だと思うんで。
いやでもあれですか、もうなんか疑いのこの下りとかも全部なんか斉藤社長の中で台本作ってるわけじゃないですよ、ね、
作ってないですよ。もうあの自然に感じた疑いなので設定っていう疑いを晴らしたい、僕の中でのもう戦いなんですよ。
本気です。
晴らしたいんですよ。
そこも本気で思ってくださってるってことでいいですか。
5名の皆さんもそうだと思っています。
はい、じゃあ皆さん本気で僕にぶつかってきてください、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ということで大家と藤沢でゴー、お相手は僕大家高安と
斉藤剛でした。皆さん水分取りすぎに気をつけたランチタイムを。
また来週です。